古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。
キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラにネギ、野菜だけで作った優しい餃子ができました。お肉が食べられない方も安心してお召し上がりいただけます。餃子の山八の優しい餃子です。おいしいな、食べたいな。
こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を潮の道から探っています。潮の道は新潟県糸魚川から松本へ続く道です。竹仁街道を通り信濃大町へやってきました。ここには歴史ある潮の道について分かりやすく展示解説がしてある潮の道長寿屋という博物館があります。潮の道のいろんな話をこの博物館の黒川恵理子館長に伺っています。潮の道を潮を背負って歩く牧歌という人の服装や牛馬の履物の話を伺いました。今度はその潮の道を通って運ばれる荷物の話です。
でこちらに行くとですね、この竹仁街道の潮の道で運ばれた荷物という資料があるんですけれども、はい、どんなものが運ばれたかということなんですが、はい、当然お塩は運んできたんですけれども、はい、糸魚川から大町松本で矢印を見ますと塩のほかにですね、はい、お魚も当然ありました。で能登ぶりって書いてありますけれども、この辺は能登のですねぶりを、結構食べたんですね。
ああそうですか、
はい、で年末の時に、年取り魚と言いましてお魚を食べる習慣があります、
はい、
でその時にぶりをよく食べましたので、はい、ぶりが運ばれてきたりとかしました。
そうです
か、はい、それとあいもんというふうに書いてありますけれども、はい、これは干物とか昆布とかエゴグサって書いてありますが、はい、エゴグサってご存知ですか。
はいはい、お給湯だな。
ああそうですよくご存知ですね。そう同じものなんですかね。
同じものがねなんかこっちにあると聞いたんで。
そうなんです。でこちらはですねエゴというのはこう赤紫色なんですが、はい、お給湯はちょっと緑色でしょうか。
緑ですね。
ですよね。で味は同じかと思うんですけれども、
多分同じだと思うんですけど、
はい、でエゴという食べ物、はい、エゴグサを煮溶かして、冷やし固めて、はいはい、スライスして酢味噌とかまあ、お醤油ってこともありますけれども、はい、食べるんですけれども、こちらではやっぱり海がありませんでしたの で、
そうですよ、ね、
このはい、エゴがすごくご馳走として食べられてました。なので冠婚葬祭とかそういう特別な時にしか食べられなかった。
そうですか、すごいですね、
は
い、
なんですね。
普通に給湯はね、はい、朝ごはんのおかずで食べてます
けど。そうなんです。結構値段は良くないですか。
そんなことないですよ。
ないです。普通にこちらはですね、お豆腐のパックに、はい、そのエゴが売られているってスーパーでもあるんですけれども、だいたい1パック500円ぐらいするんですよ。なので結構いいお値段で、はい、でも最近は食べるお家も少なくはなってきてますけれども、はい、年を取ってきましたら私はだんだん好きになってきましたけれども、はい。でそれと新潟県の方から松本まで、まあ 潮の道が通ってるわけですが、はいはい、エゴ草というのはエゴというのは安曇の穂高あたりで、はい、食べなくなっちゃうといいますか、松本の人は食べないんです実は。
あ、松本までは行ってない、はい、
そうなんですね、はい、なぜかというと小谷の方から売ってきて白馬で売って大町で売ってそれで安曇のあたりで売り切れちゃうんだそうです。
なるほど。
エゴ草が、
あ、売り切れるんですか、
はい、やっぱり人気で。
あ、そうですか。
なので松本の人はエゴという食べ物はあまり知らないそうですね。
ほう、ということは、まあ、この辺はよく食べて
ます。はい、食べます。
昔から。
そうです。 でも夏によく食べますね。
ああそうです
か、はい、冬はあんまり食べない。
あれ
冬も食べますか。
食べますよ。
そうなん、そうなんですね。
あの別に冠婚葬祭じゃないですよ。
そうですか。そこがちょっとね、同じ食べ物なのに大きな違いですけれども、あの一番は夏の時に、お盆の時に人が集まりますね。家族が帰ってきたりして、はいはいはい、そういう時に食べたりとか、で家でもまあ笑顔を練ってそれであの食べたりっていうことはあります。
そうですか。冠婚葬祭の時に、まあ、貴重品ですからね。
貴重品ですね、やっぱり海なし県ですので、
はい
はい、ごちそうでした、
はい。そういうことで、まあ、こちら糸魚川の方から、
はい、
大町の方へは塩のとぶりというものですね。それからあいもん、干物、昆布、エゴソ、それから木綿、古着、金物、
はい、
ということですね。
そうです
ね、運ばれてきて、
そうです。
逆にこっちから運ぶものっていうのは、
はい、大町松本から糸魚川に、まあ、帰る時ですね、
はい、
運ぶものは、見ますと麻ですとか、
麻、
はい、タバコ、
はい、
紙、まあ、和紙ですね、
はいはい、
エゴマ、大豆、麦、そばとありますけれども、結構寒かったのでお米があんまり取れなかったんですね。
あーはーは
ー。それなのでこういったものが運ばれていったようです。
あ、そうですか。やっぱり朝が主体になるんですか、
はい、あの大町の中にですね、宮佐と呼ばれる場所が今もありますけれども、はい、昔は旧宮佐村と言いましたが、はい、そこでは大変質のいい朝が取れたので、あの朝は運ばれたようです。
あ、そうですか、
はい。
じゃあ、まあ糸魚川に運ばれて、それから全国各地に行
ったんでし
ょうね。そうですね、
はい、はい、そうです。そしてもう一つですね、資料があるんですけれども、はい、まあ、この大町、信州に運ばれてきたお塩はどこで取れたものなのかというようなことなんですが、
はいはい、
実はじゃあ糸魚川が起点なら新潟で取れたものじゃないかなとお思いになるかと思うんですけれども、はい、そうではなくてですね、一番多く運ばれてきたお塩は瀬戸内海のお塩です。
瀬戸内海ですか、
はい。で、広島県に竹原という場所があるんですけれども、ああ、でその塩がですね、
はい、
竹原で、まあ、日本の周りをこう北前船と呼ばれる船等で商売してましたけど、
ああ、ありましたね、
はい。で、瀬戸内海竹原で取れたお塩などを北前船に乗せて、
はい、
それで長崎の方から日本海に出て、
はい、
それで、石川県の方をぐるっと回って糸魚川で荷下ろしをして、
はい、
で先ほどの牧歌とか牛方が歩いてこの信州の方に塩を運んできたんです。
あ、そうですか、
はい。古い文書を見ますと竹原城が、
竹原城、
はい、あの結構来たというふうに記載がありました。
あ、そうですか、随分長い旅をして、はい、
そうですね、なんで昔から美味しいお塩を食べていたということになると思います。
あ、そうですか、
はい、
なるほど。
その糸魚川の方ではこう家で消費するお塩などは取れたようですけれども、たくさんのお塩は取れませんでしたので、
はい、
その瀬戸内海のお塩を入れていたようです。
ああ、そうですか、
はい、
これは驚きましたね、こんな瀬戸内海で取れたやつがこうやって経由しながら、はい、糸魚川までずっと運ばれてきて、
はい、
糸魚川からこういう、まあ、牧歌みたいな人が運んできてという大変な作業ですよね。
そうですね、はるばる運ばれてきたんですね、
本当にこれは貴重品ですね、塩というのは、
はい、ありがとうございます、
はい。
そしてちょっと後ろを見ていただくと、牧歌の輸送規約という資料がありますけれども、これは何日ぐらいかけてお塩を運んできたかということなんですね、はいはい、で右の方が、まあ、糸魚川が起点で、左が松本まで、これ120キロですけれども、はいはい、で今の宅急便みたいにですね、塩のこう運び方といいますか、
はい、
何々便みたいのがありまして、はい、で一番下を見ますと塩で、塩は腐りませんので、はい、例えば幸便とか波急ぎ便とかあるんですが、大町まで来るのにですね、距離80キロですが、はい、大体、まあ、無制限の無期限、
はい、
ということもありましたし、はい、5、6日かけて塩を運んできたということもありました、
はい、
で上の方を見ますと、塩魚とか生魚っていうふうに書いてありますが、はい、まあ、生といっても今みたいに新鮮なものではなくて、少し塩は振ってありましたけれども、大急ぎ便というものがありまして、
大急ぎ便があるんですね、
はい、そうなんです、でそういった場合には 糸魚川を例えば午後4時に出発をします、はい、で、次の日の午後4時に大町に到着をすると書いてありますが
24時間
そうです、はい、なので24時間80キロの距離を24時間で運んでくるわけです。
すごい
大変ですね。でそこで人をまた変えまして、午後5時にそのまま出発をして次の日の朝7時に松本に到着をするということなんですね。そうなると120キロの距離を1日半で運んでくると。
すごいですね。
大変な作業だったと思います。
すごいですね、
はい、でやっぱり一人では無理ですので、はい、この下に継ぎというふうに書いてありますが、はい、こう人を変えてリレー方式で運んでくるわけです、はい、なので今で言えばあのトレイルランニングみたいな感じかもしれませんがずっと走りっぱなしで、
あすごい
で人を変えてそれで松本までお塩と、まあ、お魚とかそういうものを運んだということです、はい、
すごいですね。
昔の人はすごいですね。
信じられない
ですね、はい、体力もありましたよね。
そうですね、
はい、
今週は信濃大町の塩の道の博物館塩の道長寿屋の館長黒川恵里子さんにお話を伺っています。
であと荷車にカマスを乗せて、はいはい、運んでくることもありました。
荷車もあったわけですね、
はい、そうですね、山道は無理かもしれませんが平坦な道なら荷車で、はい、運ぶこともできたと思います。
はい、そういう荷車だったり、牧歌の皆さんの絵がずっとありました、
はい、で奥に進んでいただきますと、はい、旅に使われた小物類などを紹介してるんですね。まあ、キセルがあったりとか昔の通行手形ですとか、はい、あとちょっと面白いのが海中包囲器って書いてありますけれども、あの包囲磁石ですね。
はい、磁石、
はい、まあ、当然磁石包囲磁石は南北とか書いてありますけど、これ見るとあの十二支が書いてあるんですよ、昔はもうちょっとこう細かく方角が仕切られていたんですね。
丸い、まあ、10センチぐらいの丸い、ね、はい、そうですね、磁石になってますね、
はい、
周りに、ね、牛虎辰巳とこ、はい、書いてありますね、
書いてあります。で奥に進んでいただいて、はい、その下を見ると、食に関するものが展示してありますが、はーはーはーはー、一番左にあるのが、まあ、横メンパなんて書いてありますけど、
メンパって言うんですね、
メンパです、お弁当箱ですね、
はい、
はい、で、こう丸いものは丸メンパで、横に長いものは横メンパっていうんですけれども、これすごくですね、あの深く作られていて、でこれは何かというと、そのたくさん距離を歩きますのでお腹が空くので、ご飯をいっぱい詰めて、それで蓋でですねぎゅうぎゅうに押して、でおかずは今みたいに、まあ、あの豪華なものはなかったと思いますが、はい、お漬物とか、はい、梅干しとかそういうもの だけだったと思うんですが、ご飯をたくさん入れられるようになってます。
すごいですね、はい、まあ、ぎゅうぎゅうのご飯を力にして、
そうです、はい、歩いてきたんですね、
何キロと歩くわけですから、
そうですね、大変ですよね、はい、で真ん中にあるのがこれは竹の水筒ですね、よく、はい、時代劇にも出てきますが、あーはーはー、竹をこう節であの切ってですね、はい、で、まあ、沢の水とかを汲んで、はい、それで水筒として使っていたと思います、はい、で一番右にですね、火入り毛と呼ばれるものがあるんですけども、これがですね、なんて言うんでしょうか、
巻物みたいな、
はい、形としては巻物のようですが、でこれは藁で作られているわけではなくてですね、はい、ガマという植物がありますが、ガマの方のガマですね、
で
こうちょっとなんてシャカシャカしてると言いますか、
そうですね、
通気性のいいものです、
ね、いいですね、
はい、これを編み編ん で何を入れたのかと言いますと、これはですね、こうまあ中におにぎりを入れて、それでくるむわけです。
なるほど。
そうするとあのガマの草というのは、殺菌作用があるので、これでおにぎりをくるむとおにぎりが腐らなかったそうなんですね。
そうですか、
はい、で昔の人はそういうものをちゃんと知っていて、で自分たちでこういうものを編んでそれで、使っていたという、すごく知恵がありますよね。
これ大きさは 4-50センチぐらいの、ね、まあ、敷物みたいな、
そうですそうです、ね、まあ、今で言えばナフキンみたいな、
ナフキンみたいな、
はい、ことだと思います、
よくできてますね。
そうですね、
上におにぎりをね、
はい、くるんで、くるんで、それで持ってきたそうです。
はい、火入り毛、
はい、火入り毛と言います、 でちょっと上を見ていただくと今度はこちらは、はい、平林家の来歴と書いてありまして、はい、潮の道とはちょっと離れますけれどもこの平林家の建物の資料があります、はい、で、平林家というのはですね昔大町に大町年寄り十人衆という人たちがいまして、で大町の町は豪族の西名氏が作ったんですね。ーはーはーはー町を、
はい、
で西名氏というのは、木曽義仲源の義仲について京都の方に、警備の仕事をして行っていたんだそうです。で、まあ、こちらに帰ってきてそれで大町の町を作って、はい、で、大町年寄り十人衆というのはその西名氏の家臣の十人、
はい、
でそのうちの一軒がこの平林家になります、はい、で昔からいろいろな、まあ、庄屋ですので商売をやっていたんですけれども、はい、当時の大正7年 の、 写真が残っていたりとかしますし、はい、あとこの平林神左衛門というのは江戸時代にここのご当主の方だったんですが、
はい、
で大正6年に発行された伝記の本が残ってまして、はい、でそれを見るとですね、この何が書いてあったかというと神左衛門さんはこの大町で、塩がですねあまり入らない時代が、まあ、あって、うん、これはなぜかというと糸魚川に信州問屋という問屋がありまして、
はい、
でこう独占的な商いをしてたのでどんどん塩の値段を釣り上げていったんですね。
なるほど。
それで塩がここに入ってこなくなっていて、まあ、民が困っていたと、でそれを見かねて神左衛門さんが単身で石川県ですね加州の方にまで行って、それで前田家にまあ頼み込んでですね、
はい、
それで安い塩を分けてくれないかということでお願いしたということがこの伝記の本に書いてあって、で分けてもらえることになって、
はい、
この大町の人々に喜ばれたということが書いてありました。
へえ、はい、いいことをやられたんですね。
そうですね、はい、あとこの平林家の建物も非常に貴重なんですけれども、はい、それに関する資料で実はこの建物というのはですね一番右に、ここを設計した人の写真がありますが、
はい、
立石清十という方がですね、
はい、
この建物を設計したんですね、
はい、
でこの人どういう方かといいますと松本出身の大工の棟梁だったんですが松本に旧松本開智学校ってありますね、国宝になっておりますけれども、はい、その開智学校を設計した人が立石清十さん で、
すごい人ですね、
はい、でその人がこの潮の道長寺この平林家の建物を設計したんです、はい、
そうですか、
はい、
へ
でこの資料を見ますとこの平林家がですね、
はい、
立石清十さんに7円払ったという記述が残ってました。これで、まあこの人が関わっているということが分かってこの7円はこの建物をまあ設計するときに使用書というものを立石清十が書いたんですが、うん
はい、
それを書いたお礼だそうです。
あ、そうですか、
はい、
設計料ですね。
そうなんですねこういったものもあります。
はい、
じゃあ奥の方へお進みください、はいはい、段差がありますので気をつけてください、はい、で左に見ていただきますとここにちょっと古い資料がありますが、
はい、
義援の伝承って書いてありますけれども、
はいはい、
敵に塩を送るという言葉、
はいはい、
ありますよね、言葉がありますが、武田信玄という上杉謙信のお話ですが、謙信が敵であった武田信玄に塩を送ったという美談があります、はいはいはい、でその塩を送った道が、運ばれた道がこの竹仁街道じゃないかという、
あ、そうですか、
ま
あ、
そういう説がありますがこれは立証されてるわけではなくて、まあ、一応伝承できている ということなんですね。で大町松本にはですね、
はい、
2月、まあ、松本は1月10日11日大町は2月11日に雨市と呼ばれるお祭りがあり、はい、でこの雨市はもともとは塩市と呼ばれてました。
ほうほう。
でどういうお祭りかといいますと一番最初に始まったのが謙信が送った塩が到着した、うん、これを記念して雨市、まあ、塩市が始まった。
なるほど。
で塩市から飴を売るようになって雨市に名前が変わったんです。
そうですか。
なので、まあ、本当かなという気もするんですがちょっと立証はされてない
そうです。あ、そうですか。
はい、そういった古い資料もございます。
あ、そうですか。
で後ろを見ていただきますとちょっとお人形さんなんかが飾ってあるんですが、
そうですね、
はい、真ん中にあるのはこの平林家の江戸時代のひな人形。
ひな人形ですか。また古いですね、
はい、ですごくサイズが今のよりも大きいですよね。
大きいですね、
はい、で昔はこのお人形を持てるというのはなかなかなかったので、
はい、
やっぱり平林家は非常にお金があったということだと思います。
おお、大体まあ座高30センチぐらいのね。
そうですね、かなり大ぶりのものですね。はい。でもう一つですね、後ろを見ていただくとちょっとこれは面白い風習なんですが、はい、七夕人形というものが飾られ
て。七夕人形。
はい。初めてご覧になりましたか。
はい、初めてですね。
はい、これはですね、木の人形に子どもの浴衣を着せてですね、あの七夕の時に飾る人形なんです。
はい。
で、織姫と彦星、まあ、男の子と女の子の人形がありますけれども、これをあの軒先とかに吊るして飾るんですが、真ん中にですねちょっと変な人形がいますよね。
はい、この人形の大きさはだいたい50センチぐらいの大きさですかね。
そうですね、でこの川、真ん中にいる人形のことをですね、はい、川越しって言うんですが、
川越し、
はい、ちょっと顔がお相撲さんみたいなあの顔が描かれてますけれども、この川越しがですね非常にいい役割をするんですが、はい、これも着物を着てますね。
着物を着て、はい、あの赤い帯を締めてますね。
はい、はい、この真ん中のこれですね、
真ん中の人形、
はいはい、でこの川越しさんというのはですね、何をする人かと言いますと、織姫と彦星というのは7月7日しか七夕の日しか会えませんね、はい、でその時に、天の川を、まあ、渡って会うわけですけれども、その時にお天気が悪くて天の川が増水して2人が会えない場合に、うん、この川越さんがですね、はい、2人のどちらかを背負って、それで川を渡って会わせてあげるという役割をするんです。
川越さん、
はい、
はい、
なので川を渡りますので足が長く作られていることと、それと着物の裾をですね腰の紐のところに入れて、はい、こういうのしっぱさみって言うんですけども、それで着物が濡れないようにして、3つ一緒に飾るのが本来の飾り方ということです。
ああそうですか、
はい、
この川越さんともう一つは
織姫と、
あ、織姫と、
はい、彦星、はい、
その2つ、はい、全部で3つを一緒に飾る、は
い、そうです、
これは七夕人形ということですか。
ただ、この織姫と彦星を飾る風習はまだ少しだけ残ってますけれども、はい、川越しを飾るっていうのはもうほぼないです。
あ、そうですか、はい、初めて聞きましたね、この川越さんっていうのは、は
い、すごくいい役割をする人
です。そうですね、
はい、
お話の中にエゴ、おきゅうとの話が出てきました。博多のおきゅうとと違って大町のエゴは特別な日の食べ物だったという話が出てきました。潮は瀬戸内海の潮がぐるっと日本海へ回り、糸井川から潮の道を通って長い距離を運ばれてくるものだそうですから、同時に運ばれてくるエゴも大変な貴重品だったことがわかります。信濃大町の潮の道の博物館潮の道長寿屋の館長黒川恵里子さんにお話を伺いました。続きは来週お送りします。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
潮の道長寿屋のある大町市、実は水を楽しむべき町なんですよ。
お、水も美味しそうですよね。
そうなんです。北アルプスのふもとに広がってるわけですから、
はい、
で実はね、水道の水も湧き水ベースなんですよ。
あ、そうなんですか。
湧き水が地表に出る前に取水して、それを水道水にしてるのが大町なんです。
うわ、水道の水も美味しそうですね。じゃあね、
だからね、まあ、法律上必要最低限の塩素を加えなくてはいけないという、うん、逆にあのこう美味しさ度合いが下がってるぐらいの、
ね、
そういうお水がコンコンと湧いてるところなんです。でその中でもこのお水の湧いてる感じが楽しめるのが、潮の道長寿屋そばにあるあの大町のこう中心街、メインストリートがあるんです。ここのアーケードがある商店街が並んでるんですが、片側一車線ずつ、そうですね、道幅で行くと8メートルぐらいかな、大きな道路がポンと行くあるんですが、はい、この道路の東側と西側、うんうん、つまり道路を挟んで両側で水の味が違うんです。
どういうことですか。
これね、ちょうどこの道路を境にして、それぞれこう何でしょう、お水の元になる、うん、その水の湧き水の出所、取水地っていうんですかね、違うんですね。
違うんですか。飲み比べたい。
そう、飲み比べられるんです。
おお、面白い。
このアーケード街のところにキュッとこうどなたでもどうぞ状態でこの湧き水出してありまして、道の片方は男清水と書いて男水と呼ぶ、
はい、
もう一つは女清水と書いて女水と書くんですね。名前の通り、はい、どっ ちかっていうと男水の方がシュッとした感じ、シャープな感じ、
硬質な感じ、
ええ、で女水の方がちょっと口当たりが柔らかいかなっていう感じなんですね。
なるほど。
で本当にね、あの横断歩道があって、横断歩道の向こうとこっちにちょうど飲めるところがあるんで、行ったり来たりで飲み比べられるんですが、確かに味が違うことが分かる。
面白い。
でね、本当にあの高度がさっき言ったみたいに2度ぐらい違うらしくって、
ね、
これがこう味の違いないんだと、まあ、大概の人が、まあ、味の違いが分かるんで、ちょっとしたこう聞き水名人になれる、そういう場所なんですよね。う
わ、なんかそれでお米を炊き比べたりコーヒーを入れ比べたりしたいですね。
その通りですよ、味違うんです。でそれでいくと面白いのが、この道を挟んで東側と西側で日本酒の蔵がいくつかあるんですが、蔵のお酒の味わい特徴がやっぱ違うんです。
面白い。
男水側はどっちかというとこうすっきり透明感がある感じ、
うん、
で女水側はちょっと柔らかい口当たり、やっぱりお水ってお酒に影響するんだって思えるんですよね。そんな中、このアーケードを北上したところにある男水側のお水でクラフトビールを醸しているところがあります。北アルプスブルワリーというところなんですが、取締役で、まあ、あの醸造を担当している松浦修平さん、もともとはコーヒー職人なんです。で後にクラフトビールの世界、5年ほど前に入ったんですけれども、立ち上げた時の気持ちはこんな風におっしゃってました。
水飲んだところで、この水めちゃめちゃ美味しいなってなかなか少ないじゃないですか。喉乾いてれば大体美味しいし、冷えてれば美味しいし、でもそうやってコーヒーとかビールにした時により分かりやすくなるんじゃないかなっていうので、でそれがやっぱ水がいいからビールも美味しいねってなった方が分かりやすいなと思って、で近隣の市町村全部あるのに、なんで一番水が美味しい大町にないのっていうのがあったんで、じゃあもう俺らがやろうよっていう感じで
作り始めたんですよ。そうしますとこんな味のビールができました。
ビールにしてもコーヒーにしても嗜好品なんで、その一概にいや絶対美味しいですよとは言いにくいんですよね。ただとにかく飲みやすく丸くなるって感じです、味が。
へえ、丸くなる。
そうなんですよ。ラガーも作ってるんですが、かなりねすっきり飲みやすい。であとエール系のビール、普通の苦みが特徴だったりするんですが、あえてその水の調整をせずにこの大町の男水で仕込んだ結果、あのエール系好きな人にとってはちょっと物足りないかもしれないけど、ものすごく柔らかくって透明な丸いエールができた。いい味です。ぜひ味わってください。水を楽しむ大町市への旅の玄関口も信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便で旅立ってください。
中島理恵さんでした。番組ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。